ちょうどこれが配信されてる頃には、あの何記事が上がってると思う。高速道路家族、映画の高速道路家族の感想の記事についてちょっとなんか話しとこうかなと思ってて、もうこれを見たのは結構5月の頭ぐらいかな。京都に帰ってたゴールデンウィーク中に見たんやけど、
うん、
韓国の高速道路家族っていう映画があって、
うん、
まあ内容は何回か話してるから知ってると思うんやけど、うん、まあ4人家族、お父さんお母さんと子供2人の4人家族が、まあとある事情で高速道路でホームレスをしていると、
うん、
でホームレスをしていて、で、あの稼ぎもないからさ、サービスエリアで泊まりに来る、まあ割と裕福で温厚そうな人たちを見つけて、まあ今お金にちょうどなんていうの、財布をなくしちゃって、
うん、
でこの先ちょっとまだもう少し何旅が続くから2000円ぐらいお金貸してくださいって言って、
うん、
で2000円お金貸してもらうみたいな、そのままその必死のぎのちょっとちっちゃな詐欺を繰り返して、
うん、
まあしのいでるみたいな家族がいて、
うんうん、
でもなんかそんなさ、その素人のそういう詐欺やからさ、なんかなんていうの、一回お金貸した人にもう一回目撃されて怪しまれたりすんねんな、やっぱり。
はいはい。
でそれで通報されちゃって、
うん、
全員で貸したのに詐欺やん、うん、みたいな、
うん、
で通報されちゃって、でお父さんは捕まり、残り家族3人は、まあ、釈放される、
うん、
で釈放されても身寄りがないからさ、行くところもない、もともとホームレスやったし、
うん、
だからあの見かねたその通報した人、まあその人が家具屋さんのオーナーなんやけど、その家具屋さんで、まぁ、ちょっと住み込んで、うちで暮らさないかっていう風に提案する。
うん。
みたいな感じで、まぁ、なんていうか、まぁ、善意で差し伸べてくれて、その家族3人は社会復帰に向かっていくっていう。
うん。
まぁ、一方でお父さんの方は、前科持ちで、実は。まぁ、だからホームレスなんやけど、指名手配をされていた人で、まあ、そのまま捕まっちゃうと、
うん、
でまあお父さんは家族と会いたくて、脱獄して家族の元に行こうとするんだよな、
うん、
でも家族は家族でも社会復帰しようとしてるから、うん、そのなんていうのかな、今までホームレスの生活してたら知らなかったような世界みたいなのに触れていくわけよ、
うん、
でまあ、特に子供たちはそうで、学校に通うとかさ、
はいはいはい、
なんか勉強するとか含め、それでなんていうかな、これまでの生活っていうのを取り戻したいお父さんと、まあ社会復帰していこうとする、まあ、家族3人っていうのと、
うん、
で家族3人をかくまってあげる、家具屋のオーナーはオーナーで、なんていうか自分の過去とちょっと照らし合わせて3人を見ているみたいなところもあって、特に子供かな、うんみたいなところがあったりとか、
うん、
で家具屋のそれはお母さんなんやけど、その店長は、うん、旦那さんは急に家族がさ、まあ増えるというかさ、他人が家庭に入ってくるわけで、
うんうん、
それはそれで不満を感じてたりみたいな、そのいろんななんていうのかな、人の思いが錯綜していくっていう、まあそういう映画なんやけど、
うんうんう
ん、まあ、なんか僕はこれをなんか見た時に、なんていうんかな、まあいろいろ思うことがあったんやけど、
うん、
それこそさ、福祉の話でもあるなとか、
うんうん、
そのなんていうんかな、その例えば警察に捕まった後、家族は何逮捕されずにそのまま釈放されるというかさ、
うん、
でも身寄りがないからずっと警察署の前に座ってんねんな。ちょうど雨も降ってたし。
うん、うん。
で、それって、そのまま福祉の人たちが来て、なんか保護を受けるとかではなくて、本当に離されるだけっていう。
う
で、たまたま、家具屋のおばちゃんが来て、家でかくまってくれたから、そのまま社会復帰に向かっていけたけど、
うん、
あの、社会が手を差し伸べてくれたわけではないって、人の善意でしかこの人たちは救えないか、ないんか、みたいな、そういうことも思ったりとかさ。まあ、あるいは、なんとなく家族愛みたいなものを描かれているようでもあるんやけど、
うん、
でも結局なんかお父さんが結構他子供とか奥さんとかに依存してる関係でもあって、
うんうんうん、
みたいな状況を描く物語もあってっていろんななんか話がその関係するというか織り込まれてる結構社会問題いろんな視点で入ってきてる映画やなと思ったんやけど、やっぱり高速道路家族ってタイトルもついてる通りさ、やっぱ高速道路の映画なんやっていうふうに僕はちょっと、まあ、考えてみようと思って。で、そういう視点でこの映画を振り返ってみたときに、
うん、
やっぱ高速道路で、のサービスエリアで、まあホームレスをしているっていうのは、どういうことなんやっけと思ったんや。
うん。
っていうのはさ、高速道路のサービスエリアっていうのはさ、その高速道路で走る場所と止まる場所、まあ休む場所みたいなので言えばさ、その止まってる側やんか。
うん。
で、その止まってる側にずっといるみたいなのが、なんていうのかな。その今の社会の状況とすごい似ているなと思って、つまり、高速道路っていうのは、何か目的地に向かって効率よく速いスピードで向かっていく、しかもそれぞれ個人が行きたいとこに向かっていくための道やんか。
うん。
で、なんかそういう時代っていうかさ、それぞれ個人が自分たちのやりたいことに向かって目的達成のために努力してなんていうかな、日々速いスピードで目標に向かっていくっていうかな、目的に向かっていく社会っていうのと高速道路っていうのはすごい重なるなと。で、その速さに乗れなかった人、ドロップアウトした人、もしくは休憩してる人みたいなのが、まあ、サービスエリアにいる人なんやと思う。
うん。
で、この主人公の高速道路でホームレスしてる家族っていうのは、その速さに乗れずに止まってしまってる人なんやな。
うん、
で、結構、あの、映画の劇中のセリフの中でも、新自由主義っていうワードが出てきて、それがどういうこと、セリフの中で出てきたかっていう正確には忘れてしまったんやけど、まあ、なんていうのかな、新自由主義の社会の中で僕らを守ってくれへんのかみたいなことを訴えてるようなシーンやったと思う。
うん、
でもなんか、そう、なんていうんかな。その速さに乗れ、なんて言ったらいいんかな。そう。新自由主義の速さみたいなものに乗れきれずに立ち止まってる状態。みたいなのが、やっぱ、この高速道路家族のモチーフとして、まあなんか描かれている気がしていて。
うん。
で、なんか僕これを見たときに、でも、じゃあこうやって止まってしまってる人が、速さに乗れたらそれでいいんかって言ったら、
うん。
そうでもないなとも思うっていうかさ、
うん、
結局、この社会に適応しろって言ってるような、オンやからさ、それって。
うん。
その、それはなんか違うよなと思う。で、だからなんていうの、そういう人たちも、まあ、含めるような社会っていうのを考えていかないといけないなと思ったなっていう。一方で、なんていうの、速さに違うな。っていうことでしか、この高速の道路の速さに乗らない方法はないのか。つまり、この速さに乗らないためには、 止まるっていうことしか選択肢はないのかって考えてたんやな、ずっと。
うん。
でも、そもそもサービスエリアって止まる場所じゃなくて休むとこやったよなって思い出して。
うん。
それで、あ、止まると休むってなんか違う、ちょっと違う概念やなぁと思うようになってきて、なんていうか、この主人公たちが止まるのではなくて、休むっていうことができたら、何か違う、あの、物語の展開っていうのは、きっとあっただろうと思うし、そもそも僕たちが、なんかこの社会の速さみたいなことに対して、休むっていう態度で、ちょっと、やっていきたいなって、これを考えるのを通して、すごい思うようになっていって、
うん。
で、まあ、感想自体は、感想の話自体は、今のところで、休む、止まるのではやす、なくて休むっていうところで話は終わってるんやけど、
うん。
あ、この休むってどういうことやっけみたいなことを、やっぱ考えていきたいなってすごい、思ったんやな、やっぱこの映画を見て。
うん。
この先。で、なんか、まあ、話のさ、感想を書き出す導入としてさ、
うん、
自分の高速道路の風景みたいなものを思い出してみようと思ったよ。
うん。
お兄ちゃんなんか高速道路の風景といえばここみたいなのあったりする。ここ、この道中とか。
僕、どうやろな、吹田の盛んのとこかな。
あー、はいはいはいはい。
わかる？
ジェットコースターみたいなとこやな。
そうそうそう。上がって下がるところに夜通ると、
うん。
ブレーキランプがすごい見える。
うんうんうんうん。
とか、赤いのがずらっと並んで混んでる時あるやん、すごい。
うんうんうん、うん。
あそこ、高速、帰ってきたなって感じする
な。あ、でもすごい印象的やな、あの、吹田のあたりな。
そうそうそうそう。
すごい印象的やわ。
あれ、名神なんかな。
かな
あ。あとは何やろうな。だけど、名神のどっかやと思うな。
僕がなんか、思い出したのは、
うん、
淡路島やねんな。
ああ、はい、はいはいはい。
淡路に行くとき。
それは入ってから、淡路。
というか、まあ、明石海峡を渡ってるときから、
うん、
あの、淡路サービスエリアの観覧車が見えるっていう。
ああ、うんうんうん。
あの一連の感じ。うんうんうん、サービスエリアも含めて。
はいはいはい。
高速道路とサービスエリアって言った時に真っ先に思い出すのは、あの、淡路のサービスエリアやった。
サービスエリア一番あそこが行ってるかもな。
うん。やったんや。
うんうん、で、
そう。なんていうんかな。そう。だから、それを思い出した時に、なんていうんかな。で、淡路の記憶をいろいろ辿ってたんや。で、今なんかさ、いろいろ観光地化しててさ、おしゃれなカフェとか、撮影スポットみたいなところとか、まあ、新しいホテルとかいろいろ建ったりとか、バーベキューしたりとか、いろんな観光地化してるけどさ、やっぱ僕たちが淡路島に行く予定したら、お墓参りしかないやんか。
うん、そうやな。
そう。で、そう、お墓参りしかないから、そういう観光地化した、何？淡路っていうのは知らなくて。
うん。
で、実際さ、その、お墓があるところってちょっとした山の上の方で、で、本当に野ざらしになってるような場所で、
うん。
で、そっからちょっと見下ろせば海が見える、みたいな感じになってて、うんうん、夏場とかに行くと、ちょっと遠くから海水浴してる声が聞こえてくる。
うんうんうん。
けど、あの、角度的にはそれが見えなくて、声は聞こえるけど、うん、まあ海しか見えへんみたいな、
うんうん。
そういう感じになってて、なんか、あの感じをすごい思い出せたんやな、これを書きながら、
うん
うん。で、これってなんか、すごい、なんていうの？その道中が観光地化してる分、すごい対比になってんなと思ってて。
うん。
し、声がちょっと聞こえるっていうのも含めて。
うんうん。
なんていうか、すごい、あれは加工されてない時間なんやなって思ったね。つまりなんか手つかずの、 なんか編集されてない時間っていうのかな。
うん。
あそこで流れてる時間みたいなのって。
うんうん。
で、僕はこれを書きながら、無加工の時間って書いたんやけど、初めて時間を無加工っていう風に修飾したんよ、僕は。
うんうん。
で、書いてから、あれ、なんか新しい発見が出てきたかもしれんと思って。
うん。
そうか、なんか時間には加工されてるものと加工されてないものがあるなぁと、それでなんとなく思うようになってきたんや。
はいはいはい。
で、まあ観光地化してる、観光地とか行ったり、なんかご飯食べに行ったりすると、なんかその時間って、ちょっと加工されてる気がするんだよな。それはいい意味でも悪い意味でもやと思うけど、
うん。
なんか手が入ってる時間という感じがする。
うんうんうん。
時間っていうものそのものをむき出しに味わってるのではない感じっていうのかな。
うん。
味わうという言い方は良くないかもしれへんけど、時間そのものではないっていう。まあ、空間も含めて、無加工な空間。
自分が過ごしているこれは、なんか、人工物である感じってこと？
そうそうそうそうそうそう。し、なんていうんかな。楽しい時間を過ごしてるとか。
うんうんうんうん。
なんていうんかな。そう、なんか、その時間に名前がついてるというか。
うんうん。
っていう感じがするんやけど。あの、墓参りしてる時間ってそこにあんま感情ってなくて。
うん。
そう。それが何の時間かって言ったら説明しようがないっていう。
うん。
あの時間ってなんか不思議やなと思って。
うん。
ってなった時に、そう。そうか、時間には加工されたものと無加工なものがあるんだなーと思って。で、まあ、加工された時間ってさっき楽しい時間とか言ったみたいに、なんかやっぱ目的があって、それを実行してる時間みたいなのとか、まあ、やることがあって、それを実行してる時間みたいなのが、まあ、加工された時間、名前のついた時間やなって、思っとしたときに、やっぱ、無加工の時間っていうのはそこに目的がない時間なんやろうなと。で、その無加工な時間っていうのを前のめりに過ごすっていうことが休むっていうことなんやろうなってなんとなく思ってたやん。聞きながら。
うんうん。
で、なんか、そう思うと、休むっていうのは、
うん、
なんか二つぐらいある気がしていて、
うん、
こっから先は感想には書いてなくて、ちょっと考えてたことなんやけど、
うん、
そう、生活になんか異なるスパンの時間を持つことっていうのが一つ、なんか休むことになるんじゃないかなって思ってて、もう一個が、うん、まあ、体のチャンネルを変えることやなっていうのを思ってると、
うんうん。
で、この最初の異なる時間を持つことっていうのはさ、なんていうの？いろんなスパンのやることを持ってるっていう言い方の方がいいんかな。やなと思ってて、例えば、勉強とかやったらさ、まあ僕やったら研究とかやったらさ、
うん、
一週間に一回、まあ、ゼミで報告しなあかんから、一週間単位でものは進んでいくと。
うん。
で、あるいは、今、自動車の教習通ってるからさ、
うん。
結構、週3とか週4とか通ってたりするんだ。
うん。
そうすると、ポンポンやること増えて進んでいくし、で、一応学科試験とか近づいてくるから、それの勉強しなあかんなとか思ったりするし、って思うと、結構なんか詰め詰めの早いスパンで、早い時間を過ごしてる感じがする。で、同時に、TOEIC とか勉強してるからさ。
うん。
なんか結構それも、なんか期限、そろそろ本番あと1ヶ月とか2ヶ月やなとか思うと、もうちょっと本腰入れてやらなあかんなとか、思ってくると、それも結構早いスパンで成果出さないと、みたいな風に思って、追い込まれている感じがしてて、ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、そのなんか、早いスパンでやらないといけないことみたいなのが今一気に押し寄せてるから、 なんか結構それに追い込まれてて、あの本をじっくり読む時間とかさ、まあなんか物事をじっくり考える時間みたいなのが、なんか取れへんかったんやな。で、まあそれでポッドキャストで話すことも特にないなみたいな感じで、あんま更新もしてなかったんやけど。でもなんか、そろそろなんか本読みたいなとか、じっくり。読みたいなって思ったりとかさ、なんか考えたいなって思ったりとか、なんか考えてることがあるはずやけど、なんかそれが引き出せてないなみたいな。なんかそういう感覚になってきて。で、でもやっぱさ、ちょっといろんなことを勉強してるから、新しいことに触れてるから、その関心だけは広がって、読みたい本とかも無限に増えてくるわけよ。でも時間がないからさ、なんか結局流し読みみたいになっちゃうみたいな。で、それで持ち帰るものも何もないみたいなんで、良くないなってずっと思ってて、でそんな中でこれさっき言ったその生活にいろんな時間を持つことが休むことなんやなっていうのを改めて考えてみたときに、なんか今やらないといけないこと、結構直近でやらないといけない早いスパンで動いてるようなものが生活の中で結構あると、そればっかり目がいっちゃって忙しいから、その、じっくり勉強するとか本読むとかってできひんし、時間できたらやろうって思っちゃうけど、いやむしろそういう時間って取った方がええんやなってなんとなく思うようになってきて、僕の生活、これまでの生活の中でさ、なんか多分どっちかしかなかったんやな、これまで。なんかじっくりやるときはじっくりやる、もうそれ他のことは置いとくみたいなことやってたし、なんかめっちゃ早いスパンで課題仕上げなあかんときはもうそれだけやるみたいな、なんかカタリンだけ回すみたいなことをやってきたんやけど、でもそのカタリンだけ回すっていうのじゃ無理やなって多分今なってると。でこの先は多分やらないといけないことみたいなのはなくならない、こういう生活は続くから、この生活をデフォルトとして考えていかなあかんなって思ったときに、その早いスパンでやらないといけないことがたくさんあるからこそ、そのじっくりとなんか本読んだり物事を考えたりする、まあ、足腰っていうんかなを鍛えなあかんなと思って、だからその期間に今いるんやと思ったんや。この先早いスパンで動き続けるからこそ、なんかもっとゆっくりしたスパンで動いてやることも同時並行でやるっていう。でそれは忙しいから今できひんってやったあかんものやんやと思って、それは意識的にこれは1年とか10年とかかかる勉強かもしれへんようなことを同時並行でやるっていうのを意識的に取り入れて、そのなんていうの、1週間単位で動いてる毎日の中で10年単位で動くようなことを取り入れるっていうのを、やることで鍛えてかなあかんねやってる、その、なんていうのかな、時間の振れ幅みたいなものに。っていうのを今日なんか、何さっき話してたような、その生活に異なる時間を持つっていうのが休むことになるみたいな話を考えてた時にそう、痛感したな。忙しくなくなったらやろう、時間できたらやろうじゃなくて、この中に、その、フローなものも、取り込むっていう。で、それはスローなものやから、もちろん すぐに成果が出るものじゃないっていうのまで含めて、なんで、鍛えていくっていうかな、そのタイムスパンみたいなのものを。それが、今忙しいからこそ今やるべきことなんやっていうのが、なんか、すごい、実感したというか、気づいたというか、これはこれ、からやっていきたいことやなと思ったなっていうのが一つ。で、まあもう一個休むってどういうことかって言ったら、やっぱ体を使うことというか、体のチャンネルを変えることやなと思ってて、これはまあなんか去年とかに話してた気がするけどさ、その仕事してる時とか勉強してる時って大体手の触覚とまあ視覚ばっかり使ってるから、休むときは、あの、体の違う五感を使ったらリラックスになるみたいな話があって、読書とかテレビ見るとかって結局、 あの、使ってる触覚はさ、仕事してる時とか勉強してる時とか一緒やから、気持ちはスッキリするかもしれんけど、うん、体は休まってないみたいなことって、あるから、
うんうん、
まあ、歩いたりとかさ、料理したりとか、まあ、違う触覚を使うっていうことで、その、身体的に休ませるみたいなのって、休ませるっていうかな、リフレッシュさせるみたいなのっていうのは、やった方がいいみたいな記事を読んで、確かにこれは面白いなと思ってたんやけど、まあ、僕そのあたりからさ、やっぱ体ってことに関心があって、今年入ったぐらいから。
うん。
いや、そういう話してたやんか。
うんうん。
で、まあそれについてちょっと考えてたんやけど、結局、なんかの文章で読んだ話に、その、まあ、1980年代とか90年代とか、まあ、今の時代になってきて、体っていうのが医学で扱うか、うん、性別で扱うかでしかあんま語られなくなってきた。で、確かに僕も体について考えるときって大体医学的なことやなとか思ったよな。体が健康かどうかとかさ、なんかそういうトピックで出てくるやんか。とか、あるいは、
そうね、
体鍛えられてるかどうかとかさ。そういう、まあ、スポーツ的なことも、まあ、ある種、医学的なことというかさ。そういう観点で、まあ、あるいは今のやったら性別的なものも入ってくるんかもしれへんけどさ。なんか、そういう観点でしか、あんま考えてこうへんかったと。でも、もっと違う観点で体ってものは考えられるよな、とか。
うん、
なんとなく多分思ってたんやと思う。
うんうんうん、
で、なんか、医学とかの観点で、体っていうのを考えたときに、やっぱ、一人称的なものになんねんな。自分の体とか。
うん。
あるいは、性別的なので考えたら、誰かに見られるとか、みたいなことを考えたりする。
うん。
から、そういう体、まあ、対人とか二人称的な体みたいな。
うんうん。
うん。で、結局なんかどっちも自分とのコミュニケーションか、誰かとのコミュニケーションかっていうことに、そのなんか、どっちかでか自分の体ってものを考えてて、
うん、
で、だって結局人とのコミュニケーションでしかない、みたいな。
うん。
けど、体ってもうちょっとさ、人じゃなくて物とも、もちろん触れ合ってるわけでさ、そもそもこの体があるから、世界を知覚できるわけやんか。
うん。
その側面の体みたいなのって、あんま考えてこうへんかったなと思って、だから僕は多分今年の頭ぐらいに、その、この体が世界を知覚するんや、みたいな立場に立った本とか読んで、テンション上がってたんやと思う。あ、こういうことをあんま考えてこうへんかったけど、そうやんなって、そもそも。当たり前やけどそうやんな、みたいな。
うん。
ことに多分興奮してたんやと思う。
うんうん。
で、多分それがお兄ちゃんも勝ったって言ってた J.J. ギブソンの継承っていうシリーズの、うん、何勝ったか忘れたけど、僕は自己と他者身体性のパースペクティブからっていう本を読んで、それを強く感じてた。うん、お兄ちゃん勝ったって言ったのは間合いやったかな。
間合いやな。メディアとか気になってる。
うんうん。メディアとしての身体みたいなやつやんな。
うん、う
ん、
そう。
そう。あのシリーズとかも、なんていうのかな、その、まあ、生態学的な視点から考えるっていうことで、なんか、その体のメディア性みたいなっていうのかな。
うん。
に、結構着目してて、この、今までのリズムの話とか、あるいはベレクソンの時間論の話とか、もう、この文脈で僕結構考えてんやなーってのがなんとなく分かってきたって。だからその、体の違うチャンネルを使うみたいな、そういうところで、なんていうのかな、休むっていうことを考えたいし、
うん、
それはなんていうのかな、もうちょっとその、体の哲学みたいなものをもうちょっといろいろ勉強したり考えたり、まあ実際に体を動かしてみたり、で、ちょっと、その辺を考えていきたいんやなっていうのを、まるっと休むっていうキーワードで言えたっていうのが、なんか、 最近の発見やな。一個上の階層を見つけたっていう。その、ファストなもので抗うっていうことは、生活に異なる時間を持つっていうので言えてるし、
うん、
体っていうものから自分っていうものを考えたいみたいなことを今年ずっと言ってたけど、それは、その、うん、なんていうのかな。まあ、もうちょっと、なんていうの？メディアとしての体みたいなものを考えてみる。
うん。
っていうかな。誰か人と接するものじゃなくて、そもそも体っていうことを通して何が考えられるんやっけみたいなこと。
うん。
をもうちょっと勉強したり考えたりしてみるっていうのを、その両方を休むっていうキーワードでくくれたっていうのが僕は今年、っていうか、この高速道路加速を通して、行き着いたっていう。
うんうん
うん、全くそういう話ではないんやけど、
うん、
なんか、まあ、書くことを通してたどり着けてちょっと良かったなと思って、見終わった瞬間にさ、もちろんこんなこと考えずに見てるからさ、
うん、
そう書きながらこういうことにたどり着いていく過程みたいなのを味わえて、そのプロセス全体がなんか自分にとって良かったなっていう感じがして、これもなんか、まあ、感想の方はもうちょっとちゃんと、なんていうの、論理立ててというか構成組んで書いてるから、うん、読みやすくなってるかなと思うから、うん、このタイミングで話しときたいなと思ってたよな、これを。